ましては、中島啓人紡績株式会社に入社をされておられます。それからロータリー歴でございますが、1961年に、泉大津ロータリークラブへご入会、1986年国際ロータリー第264地区のガバナー、今から24年前でございます。1988年国際協議会ディスカッションリーダー、1992年、ロータリー財団管理委員、そして、2000年から2006年の間が国際ロータリー監査運営審査委員会委員で、2004年2005年の、2回目の国際ロータリー、第2640地区のガバナーということで、この時に、私どもが講演にもご一緒でございました。で、私どもの同期を、34名おるわけでございますが、国際協議会行きましてすぐからですね、あのニックネームがつきまして、校長先生っていうんですで、あの我々よくわからんことがいっぱいあるわけですけど、そうすると、いや校長先生聞こう校長先生呼ぼうとかですね、もう校長先生としか皆さん呼ばずに、いろんなことを教えていただきながら、1年間を終えたわけでございます。現在は泉大津商工会議所名誉顧問、また手塚山学院の理事さんをなさっておられます。それではただいまからお話を開始をいたします。よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。この7月1日から1年間ご苦労さんでございます。皆さんが来年の6月30日に会長を終えられるときに、やったというふうに達成感を感じられるように、そして感動を終えていただけるお手伝いをさせていただきたいというふうに思って、大阪から参ったわけでございます。この地区にはたくさんの強すぎたリーダーがおられますので、またパストガワラ以外にも本当に素晴らしい人だなっていうあのロータリアンがたくさんおられます。トネさんなんていうのはもう本当にあの私の地区でも有名でございまして、いろいろお教えをいただいておりますけども、そして、大西さんなんかもですね、声が高い。だから私わざわざ大阪から来る必要もないんでございますけども、よその地区の人間の話を聞くのも時には刺激かなと思いますので、聞いていただきたいというふうに思うわけであります。私は2回ガバナーを務めまして、2回目やりました時はちょうど100周年の時でございます。でも国際協議会があと2週間で始まる時に、決まっておりましたガバナーエレクトが病を得まして、私が代わりになったと思います。従いまして、その方がお選びになったガバナー補佐の方がおられましたんですが、私が選んだわけじゃないんで、私の意思がうまく伝達しないかもしれないから、あなた方は私が講師方法に行った時なんか一緒に来て勉強はしてもらってもいいけども、うちぐらいのガバナー補佐の役割は別にしてもらっても構わないということで、全部自分で、回りました。だから2度全部クラブを回ったわけでございます。これはしかし自分のために非常にプラスになったというふうに思っております。何でもそうですね、何かやったとかやらされたとかいうようなこともですね、全部結局は自分のプラスになって帰ってくると思います。で、今日は私与えられたテーマがこれからのロータリーです。これからのロータリーを論じようと思います。これまでのロータリーを話しなくてはならないというふうに思います。で、これまでのロータリーを話しますと、大体これからのロータリー何をせないかんかいうことが見えてまいりますので、私頂戴しました1時間のうちほとんどをこれまでのロータリーで費やさせていただきたいというふうに思っております。 焦点を絞りまして、私はあのロータリーの綱領について主に話させていただきたいというふうに思います。綱領というのはあの目的になります。ロータリーの目的です。で、まあ、これ今更本当は綱領とか目的とかの話をする必要ないと思うんですけど、皆様方もロータリーにお入りになっている、入るときにこの会はどんな綱領を持っているのか、どんな目的を持っているのかよく勉強して、それに賛同できるからこの会に入ろうと思って入ってくるのが普通は建前であります。しかしながらロータリーは不思議なオーガニゼーションでありまして、大体の方が綱領とかその会の目的をご存じなくお入りになっていくる。したがって長続きしない原因がそこにあると私は思っているのです。でこのロータリーの綱領というのは私は世界で一番の綱領だというふうに思います。自信を持っています。でそれを歴史を紐解くことによってはっきり皆さん方に分かっていただけると思うんで、それをお話をしたい。それが私の今日の話の主眼であります。従いまして、もしか今日お聞きいただきまして、なるほどな、私たちの綱領というのは目的というのは優れているこれ直したというふうにお考えになりましたら、クラブの中で次年度の皆さん方に惚れ込んでもらえるようにご指導を賜りたいというのが今日の私の話であります。今までに世界で、この過去100年余りの間に2回大不況がございました。ロータリー誕生後に2回あったわけであります。1回目の大不況はご存知の通り1929年アメリカ発でこれも大不況ございました。たくさんの人はウォールストリートのビルの上から投資に自殺をいたしました。そして今度の大不況であります。今回は不思議なことにウォールストリートで投資自殺の例を聞かないわけでありますが、本当は今回の方が大変じゃないかなというふうに思いました。この2回の不況の中でロータリアンがどういう役割を果たしたかという話をさせていただきたい。というのはこの2回でロータリーの背景が随分違ってしまうと思います。しかましてその2つの不況の中身を見ていただきますと、ロータリーにおいては何がこっちでは良くて、こっちでは悪かったかということをはっきりしてくるというふうに思います。1929年の時は、結論から先申しますと、ロータリアンは非常に復興に活躍をいたしました。大活躍であります。これはたくさんのアメリカのロータリアンの学賞を私は頂戴をいたしておりまして、間違いございません。例えば皆さん方がご存知のハーバート・テイラー、あの4つのテストで随分たくさんの企業を生き返らせました。これは 大不況中にであります。もう潰れかけてるっていう企業を4つのテストを社員に適用させるだけで救ったわけであります。他にたくさんのロータリアンが大不況から脱出するのに尽力なし貢献なさいました。そして商工会議所なんかもこの大不況から脱出するのに仲間の企業を助けるべく大奮陣いたしました。その方たちもここにもやはりロータリーのマークが輝いておったわけであります。今回の大不況、これは貢献者の中にはあまりロータリアの姿は見えないわけであります。それどころか被害を被らした方の罪人の方にロータリアンがたくさんおるわけであります。アメリカもしかります。どういう人かと申しますと、利は己だけでいいと、他利なんかしない、自分の利を増やすことに一生懸命になられた方がたくさんおったわけであります。 日本に私はおりました。皆さん方の地区にもおりました。私の地区にもおります。北海道におります。九州にもおりました。品物をごまかしたり、いろんな悪いことしました。不祥事を起こしたわけであります。この差は何か。前回の時に活躍したロタリアンが今回の第一項では今日では反対側の悪い方に入ってしまった。何がそうさせたのか、それを一つ話させていただきたいと思います。なるほどなと思っていただいたら、はっきりこれからどうするかということが出てくると思っています。1929年というのはロータリーができましてから24年目であります。その24年間にロータリーは随分な成長をいたしました。ご存知の通りに1905年にロータリーは4人で始まったわけでありますが、もう2年間背中の流し合いをやりまして、これじゃいかんというふうに指摘を受けまして、そうやな、自分たちの幸せだけ願ったらいかんな、他人の幸せも願うようにしようとしてなかったら長落ちしないなということで、3年目からは社会奉仕なんかもやり始めたわけであります。それ以後1910年前後から、2334できました。23年それからまあ、職業奉仕という概念が誕生いたしました。1927、8年頃まで、それは素晴らしい発展がございました。この時の発展というのは、一人一人のロータリアンが自分たちの所属するロータリーというものを立派な運動にしよう、みんなが所属するクラブを立派なクラブにしよう、そういう情熱で燃えられたわけであります。これは実践しないとできないわけでありますから、実践しながらお互いに競い合って、そして成長しちゃったわけです。決議の2334は文字通りに1923年に出来上がりましたが、これの出来上がった時の背景はご存知だと思いますが、一応繰り返しますと、1917年にロータリー財団ができました。すぐ後で、ロータリーの中で、この論争が起こりました。ちょうどポリオ計画のように、身体不自由児を救おうという提案がございまして、もう全ロータリアンでそれをやろうというのと、それはロータリアンではダメだと、もっと個人個人のロータリアンに魂のこもった方針するというふうに、まあウィサーとアイサーブ派に分かれまして、随分な論争をやりました。もうロータリアンが2つに分かれる分裂する寸前まで行きました。困ったことやなということになったんでございますけども、テネシー州のナッシュビルというロータリークラブが、提案をいたしまして、この決議の2334という案が出てきたわけであります。でこれはみんなで生み出した決議であります。皆さんがやっぱりそれをよく読まれて、なるほどこれしかないなということで賛同されて採用されたわけであります。そしてそれを考え出したナッシュビルのロータリークラブの皆さん方、その近隣のクラブの皆さん方も必死になってそれを仕上げられたわけであります。みんなの善意の、そして努力の賜物であります。したがってこの決議の2334というのは、精神というのは、ほとんど全ロータリアン その時期 の血となり肉となっておるわけであります。魂となっておるわけで、そういった方々だったからこそ、大不況の中で皆さん方の模範になられたと私は間違いなく思っております。決議の2334がナッシュビルから提案されました背景でご存知の方あるかと思いますが、日本の日本人の考え方も入っておるわけで、土屋元作って方が東京ロータリークラブが1920年にできました時のチャーターメンバーの一人であります。でこの方が1922年に大阪ロータリークラブができる時に、東京から大阪に移られまして、やはり大阪ロータリークラブのチャーターメンバーになられました。ジャーナリストです。 この方がアメリカから来られまして、クラブの訪問をなさいまして、タクアをしてまわれたと思います。タクアの代は ロータリー以前のロータリアン中隊でありました。そして1921年でしたか、ナッシュビルのロータリークラブにも講演に行かれたわけであります。二宮尊徳先生のことをお話しなさった。ロータリー以前のロータリアンという二宮尊徳先生のことであります。非常な感銘を与えました。ナッシュビルロータリークラブの方は本当に感動されたと思います。で、決意2334の案を作りますときに、この二宮尊徳先生の考え方が随分と込められているという話を漏れ聞いたのであります。私が確かめようと思いまして、ナッシュビルロータリークラブへ、通信をいたしましたが、今そういったことを分かっておられる方がほとんどおられない。決議2334が自分のクラブから提案されたことも知っている方が少ない。ものすごい反応薄であります。がっかりしたんでありますが、私今申しましたことは間違いなく歴史的な事実でございます。日本人が決議の2334を非常に好む、あれは今やな、あれなかったらどうか違うぜいうようなことに傾いておりますのも、やはりそこには二宮尊徳先生の話、お考えが入っていくからだと私は思っております。この2334というのはもう詳しくお読みになった方が多いと思いますが、もしかまだでしたらぜひ一つ熱心にお読みいただきたい。これは私たちの綱領の解説書であります。そしてこの2334にはロータリーという運動のもとでは、ロータリアンはどうあるべきか、ロータリークラブはどうあるべきか、地区はどうか、RI はどうあるべきかというようなことを書いてくれておるわけであります。それにみんなが賛同して、そしてこれでいこうということになったわけであります。これを一つぜひ勉強をしていただきたい。そうすると今の綱領がよく分かってまいります。綱領はそんなにえらい難しいことじゃないと思うんでありますが、私たちの事業の基礎に奉仕の理想というものをかっちりとその基礎に据える、そしてそれを育む、それだけのことだと思います。これはしかしそれだけのことではありますが、大したことだと思います。先ほど申しましたように1929年からの布教に際しまして、ハーバート・テイラーも主張いたしましたし、他のロータリアンも心にそれを秘めて頑張ったわけであります。理工だけを考えるのではなくて、理工と理科を調和しようということをはっきりと自分の事業の基礎に置かれた、また人生の基礎にも置かれた。でこんな簡単なことを置いたところでどうにもならんでというお考えの方はあるかもしれませんが、私はこれが大きくこの1929年と今回のリーマンショックとの間の差をつけたと思うんであります。この綱領に惚れ込んでロータリアになった方、先ほど申しましたがもうほとんどない。それは何も皆さん方が恥じることはないんでございまして、これはほとんどの方が綱領を知らずにロータリアに入りました。私は歴代の会長さんに大体ほとんどの方に聞きました。あなたロータリアに入ったのは綱領に惚れ込んだからですか、ね、もうほとんどの方はノーと言います。ビシャイ・ラタクルというタイ出身の元会長がおります。でこの方は今最も多くのロータリアンから尊敬されておる元会長であります。アメリカ人も含めて彼は非常に尊敬されております。で彼は決議2334の精神にすごく惚れ込みまして、2334が消え去りかけた時に必死になって防御してくれた方の一人になります。そしてそしたらそのご本人に ビチャール・アダムさんに尋ねてみました。ビチャールさん、あなたも最初から光陵に惚れてロータリーをお会いになりました。いやいや、わし入った時はそんな知らなかった。光陵のことはえらい恥ずかしい話だけど、知らなかった。ロータリーの目的が何かいうの知って入ったんじゃない。ましてやそれに惚れ込んで入ったんでは決してない。私がロータリーに惚れ込んだのは、まあ、クラブにとりあえず入って、そして、ボランティアとして自分とこの地域社会の身体障害児を海へ連れていく役割が他の人に当たってたんだけども、その人ダメで私のとこ回ってきた。まあ仕方なしに子供の、この面倒を見る一日を送った。でまあ一生懸命やることやって連れて帰ってきた。そうすると別れしないにですね、その子供はもう手離さない離れの家へ。それに感動してしもて、ロータリーも悪くないな、これは今やなっていうふうに思ったんじゃ、それが契機だっていうです。だから決してロータリーの光陵なんて知らなかったんじゃ、彼をしてそうでありますから、ロータリーの光陵を知らずして入ったからつけ恥にはならんわけだと私は思うわけであります。しかしながら私は今たくさんの方がこう出入り激しいロータリーっていうのは背景にやはり光陵の何たるかを知らないということがあるんじゃないかなと思います。そして自分の授業、自分の人生 の, この基礎にその利己と利他の調和ということをきっちり据えるということはいかに大変なことかというふうに思います。非常に重要なことだというふうに思うのであります。でそれは歴史が示しておるわけであります。ピーター・ドラッカーも経営者の方は自分の企業での利益を考えるよりもまずそれが世の中にためになるかどうかということをよく考えるべきだと申しております。近江商人の哲学もそうですね。世間ということを言っております。三者三徳の中の一つは世間になります。世の中の人々であります。忘れてはならないと言ってあるものであります。もうたくさん例を持たない、ほとんど経営者どうあるべきかという時にはその考え方が入ってくる。だから私はこれは間違いのない考え方だっていうふうに信じております。これはぜひ皆さん方がクラブの中で、自分のクラブの中で私たちの交流はこういう簡単なもんだけども非常に味のあるもんだと、これを大切にしようやないかというふうに呼びかけていただきたいというふうに思うのであります。今日クリタガバナーエレクトの話の中にも出てまいりましたが、1985年6年の会長さんがエド・カーマンという人でございました。でこの方は私がガバナーに最初になりました時の国際協会にまいりますと、まず会長がおられて、そして私たちの会長になる会長エレクトがおられるわけでございますが、そのエド・カーマンさんが1年前でございますが、ちょうどその国際協会の時の会長であります。で彼の講演を一番最初に聞きました。ものすごく感動いたしました。私はロータリーっていうのはこう三角形、先のちょんがった三角形で、アーライの会長がおられて、理事がおられて、そしてまあ地区のガバナーがおって、それで成り立っている組織だっていうふうに固く信じておったわけであります。エド・カドマンさんは最初に皆さん方アーライの国際ロータリーのこう組織をイメージしたことございますかとおっしゃいました。どんな格好ですか。そしてあれは逆三角形ですよとおっしゃいました。ロータリーの皆さん、クラブの皆さん方は上におられて、私たちは支える役割です。ガバナーの皆さんもそういうふうに思ってください。上へ立って引っ張るってことを考えますと活性化しません。皆さん方は下で支えるんです。私は一番下で支える方々をまだ支える役割をさせていただきたいと思いますというふうにおっしゃいました。これはまあ非常に私にとりましてはショックでございました。まあエヴァのつもりはございませんでしたけども、一応地区の中で一番偉い人としてなんとかこうリードしていこうと思ってましたのに、支える役やと言われましてがっかりしたんでありますが、しかし非常な感銘を受けました。なるほどそうやな、そうあるべきやのに思ったわけであります。 私は支え役に徹底をいたしました。今年の